皆さんこんにちは。番組審議会だよりの時間です。この放送局京都三条ラジオカフェという愛称で言われていますけれども、市民がの手による市民が作る市民の放送局、林間みたいですけどね、ですが番組審議会というのも市民の代表の皆さんにお集まりいただいて、番組はどうだったかなというのをいろいろ話し合うという仕組みになってるんですね。
そうですね。
1ヶ月に1遍か2ヶ月に1遍やっておりますけれども、今回もその審議会の様子を審議会の委員長の中村忠先生に伺うということで進行していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
聞き手は住井隆夫です。はい、先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2回分の審議の模様ということなんですが、一番最初というか前々回は、本屋さんのことを取り上げたと思うんですけど、いかがだったでしょうか。
大垣書店さん
ありますね。
京都市内ずいぶん
ずいぶんありますね。
私もよく利用するんですけどね。
ああそうですか。
そこの大垣書店さんは、このラジオの、理事をされてるんですよね。
ああ京都コミュニティ放送の理事ですね。
そんな関係もあって、本屋さんと地域の関わりについて、ラジオっていう媒体を使って何かできないかなということで始まったらしいですよね。
なるほどね。ラジオと本っていうのはある意味では相性がいいですね。
そうですね。
目で追って読むということもありますし、耳でね、いろんなことを聞いて情報をもらうということで、あんまりこう動いてるものに幻惑されない世界。
そうですよね。
本とラジオっていうのはきっと相性がいいんじゃないかと思います。
そうでしょうね。でしかもその地域の中にある本屋さんだからできることがいっぱいあるんじゃないかなっていう志が終わりな番組なんですよね。
ああ、なるほどね。本屋さんっていうのはそれぞれの地域にあってそこに住んでる人たちが集まりますね。
そうですよね。やっぱり文化の拠点みたいなのありますよね。はい、大規模な本屋さんが最近多いですけども、
はいはい、
やっぱりこういう地域に根ざした本屋さんが元気であると嬉しいですよね。
そうですね。
歩いて行けるところにあるっていうのがいいですよね。
は
い、
でちょっと立ち読みしたり。
そうですよね。
情報本屋さんに行くと情報がいっぱいあるような気しますね。
そうですよね。
タイトル見るだけで、
その中でもですね、京都ならではの、やっぱり京都は大学も多いし、
はい、
文化関係者も多いので、はい、京都ならではの情報をこの番組で発信したいなっていうことなんですよね。でしかもその内容が京都らしさが出てたんですよ、ね。
そうですか。大垣書店さんもそうですけど、京都コーナーっていうのが京都の本屋さんにどこでもあって、
そうですよね、
かなりの本がありますね。新選組の話があるかと思うと、貴族の話があって、町屋の話があって、
ね、
ありとあらゆるものがある。
そうですよね。はい、今回みんなで聞いてみたのは、神社仏閣、京都ですよね。
はい、
この情報を満載したダイアリーを作った
日記ですか。
日記なんですよね。手帳ですよね。
手帳ね。はいはい、はい、
それを作られた出版社の方をお招きして、トークが進むっていう番組なんですよね。だからま
あ
地元の出版社を紹介するっていうようなことなんですよね。
そう、京都の出版、京都出版社って大体もう東京ですね。
そうですよね。
で、あとは田舎にポチポチなんかユニークな出版社があるってわけで、京都はまた
独特なんですよね。人口の割には出版社の数多いんですよね。やっぱり大学が多い町っていうのがありますよね。
なるほどね。
でさらに東京に本社がある大きな本屋さんも、出版社さんも、京都に分室を置いてたりするんですよね。
なるほど。京都でなければ発掘できない。
そうですよね。
いい人とか。
やっぱり書き手が多いですよね。
なるほどね。
そんなこともありますね。
京都に住んでいて、しかも日本全体で有名な書き手が。
そうですよね。だから地元の出版社さんとこう、うまくつながっていくのが地元の本屋さんの大事なとこですよね。
なるほどね。
そこでまた書いてる人がそこに来て話をしたりとか。で読者がそこに来て話をしたりとか、出会ったりとか、こんなものがラジオという媒体を通じてうまく出来上がったなっていう印象の番組なんですよ。
そうですか。それでその最初のお話に出たその日記というか手帳ですね。
そこにはね、
なんだ手帳って言ったら何も別にないじゃないですか。
そうなんです
けどね、本屋さんが出さなくても
毎日ですね、京都の市内のお寺や神社では何かがある、はい、その行事が全部書き込んでるんですよ。
あ、そうですね、
365日分、
300の1日にも参加者でもよくお寺さんで、
そうなんですよ、
いろんな行事がある。
そうそう、そして簡単な情報ですよね、拝観時間、うん、お金がいるのかどうか、うん、いろんなことが全部満載されてるんですよ ね、 あ、なるほどね。これ一冊京都って感じです。
京都、じゃあ僕も買わないと東京からお客が来ますから、それを見て今日は何があるとかいうのが全部わかるわけですね。
でね、それがね、この出版社さんの中ではかなり売れたベストセラー本だったらしいです。
ああ、そうだ。それは手帳だけど本として売れちゃうわけですか。
そうですよね。それで私もびっくりしたのは、先生なんかいつ手帳買います？翌年度の
前の年の11月ぐらいになると、そろそろその1月、ね、2月のスケジュール入りますからね。
でも翌年の手帳はね、うん、夏から夏が勝負らしいです、前年の。
あ、そうですか。
そっからもう始まるみたいですね。
本屋さんにもう下ろさなきゃいけない、
ね、そうなんですよ、
注文取らない
と。企画が立てられたりとかね、そんな裏話も聞かせてもらいました。
うそうすると、そこなんていう本屋さんでしたかね。本屋さんの名前は、私ちょっと失念してしまいましたが、
ね、ちょっと後でまた調べてみましょうね。
そうですね、
とりあえずその話を聞いてもらうといいかもしれませんね。
あ、聞きましょうね。はい。
本だけ読んで暮らしたい京都読書空間。京都読書空間、この番組は大垣書店の協力でお送りしています。
本日は三村水庫書院様より、浅野康弘さん、伊賀本優子さん、大垣書店京都ファミリー店より吉川敦子さんにお越しいただきました。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
2006年も年末になりまして、来年の手帳が必要な時期になってまいりましたが、本日まずご紹介する一冊目は、三村水庫書院さんより出されています京都手帳2007というわけで、これだいぶ話題ですね。
あのありがとうございます、はい、あの今年から、まあ、実は、始めた企画なんですけども、はい、あのまあ、おかげさんで、京都新聞さんとかですね、その、まあ、よくランキングというのが、はいはい、あの発表されますけども、3週連続で、ベスト10入りしておりまして、あ、まあ、実はこの前の日曜日なんかなんと2位にランキングされましたんで、はあはあ、我が社創業初かもしれません。そのあの非常にあの喜んでるんですけどね。
なるほど、まあ、じゃあ売れ行きは上々だと。
そうですね、上々ですね。やっぱりこういう、 こうただ書き込む手帳だけではなくてですね、あのやはりこう情報が載ってるという、そういうところに、まあ、あの読者の方々からの評価を得てるんじゃないかなっていう気がします。
そうですよね。今京都の書店 もちろん大垣書店さんももちろんなんですけど、どこに行ってもこれがすごい平積みされていて、で、まあ、手に取った方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと中身の方を紹介していただけますか。
そうですね、まあ、ダイアリー機能としてはですね、はい、やはりこう曜日、これは普通同じなんですけども、はい、一番の特徴は、はい、来年2007年に行われる、あの、まあ、京都で行われるあの行事をですね、はっきりとこう日にちまで特定して書いてあることなんですよ、うん、で普段、まあ、こういう祭事記っていうのはあのどこどこのお祭りがある何日頃とか、はい、まあ、そういう、 こう、まあ、やや曖昧なあの表現で、あの表記されてましたけども、この本は、何月何日から、何月何日まで、ここでこういうお祭りがあると、そういう形でもうしっかりとした正確な日程が書いてあるのが一番のポイントですね。
そうですね。じゃあもちろん京都でこう過ごすには、あ、ここでこのお祭りがこの日にあるから、じゃあこの日に休みを取ろうだとか、
そういう
ことが、ね、うん、できるわけですね。
まあ、京都にいる人もね、元よりですけど、例えば観光客がね、自分の例えば京都に来た時に、どんな祭りがあるか、はい、でまた逆にあの祭りはいつあるかということで自分の日程をこう決められると、そうですね、そういう、ね、ことで、まあ、活用していただければなと 思ってこの手帳を企画しました。は
い、これ来年の予定をこうじゃ調べなければいけなかったという思うんですけれども、この手帳の企画自体はいつぐらいから？
いや実はねずっと温めてたわけではなくて、はい、今年の6月、はい、
これは手帳としては
もう遅いですね。
遅いですよね。
もう多分大垣さんなんかよくご存知だと思うんですけども、手帳なんてもう9月ぐらいから店頭に並び出しますし、よく雑貨屋さんなんかはもっと早くって、はい、8月のお盆ぐらいにね、はい、実は手帳並んでるんですよ。ですからもう6月スタートなんていうのも非常に遅い、はあ、もうその時もねちょっと諦めてね2008年、
あ、もう来、
もう再来年にしようかなっていうね、ちょっと弱気なこともあったんですけど、はあ、まあ、でもちょっとね間が空いちゃうんで、はい、もう2007年行っちゃえということで、もうこの4ヶ月の間、はい、まあ、ここにいます伊賀本もそうなんですけど、はい、まあ、編集の人間がもう集中してやって、でやっとこういう形になったんですけど。
じゃあこの編集に携わってこられた伊賀本さん、ご苦労はどんなところが？
もうすごい大変でしたね、
はい、
もう地獄のような4
地獄のような
毎日残業残業はい、写事のデータを集めるのがもうとにかく大変で、あ、まず写事も230件ぐらい最初申請を出して、はい、でそこで断られたりももちろんしますし、で、まあ、OK でもその、まあ、配管時間がいついつから変わってるから直してくれとか、そういうの一件一件調べて書いて、
はい、
大変でした。
なるほど。じゃあそこが一番こう、まあ、見どころというか、これが自信のポイントだっていうことになるんですかね。
そうですね、それ写事データももちろんですけど、そのお祭りの内容もやっぱりまだお寺の方でも決まってないところが結構多いんですよね。今何月頃にやるけど、もう来年に入ってから決めるわみたいな、
うん、じゃあそういったものはまだやっぱ入って、
いや、そうですね、入ってないです ね、
はい、
もうなんかもうな、明らかにその何日から何日の間に絶対にするっていうのは、うん、欄外としてちょこっとだけ載せてるんですけど、基本的にはもう日付がバッチリ決まってるものしか載せてないです。
なるほど。じゃあこの手帳を作るから早めに決めてくれとかいうことってのはあったんですか？
それは思ったよな。
思いましたけど、言ってもしてくれない。
でもきっとこの手帳が
書店っていうか本屋さん、うん、編集してる人たちの苦労話とか裏話がよくわかりますね。
そうですね。なんかこう身近に感じますよね。
そうですね。
その作り手の話っていうのはやっぱりいいですよね。
手帳もちろんこういうんじゃなくて、小説とかノンフィクションとか、うん、漫画とかそういうのも紹介してるんでしょうね。
そうみたいですね、いろいろ企画もあったみたいで、うん、あるみたいで、うん、京都在住の、まあ、作家さんとかね、
はい、
まあ、固い本でもいいと思うんですけどね、はい、大学の先生でもいいんですけども、はい、読んできて話をする、うん、海外なんかでよくサイン会とかだけじゃなくて、
ね、
はいはい、それだけじゃなくてその作家と出会う、はい、そこでミニレクチャーがあったりしますよね。
ちょっとした、まあ、ね、講演会ほど大げさじゃないけれども、ね、ちょっとしたレクチャーが、はい、
まあ、日本でも大きな本屋さんで、ね、最近導入されてますけどね、はい、ああいう本屋さんが拠点になるといいですよね、うん、しかもこの京都の出版社が、うん、京都の書き手をそれから京都の読者と一緒に、うん、京都のラジオ局を使って
それじゃあサイン会やったら帰りがけにここに寄ってちょっとインタビューがあって、うん、この番組でインタビューしたりするっていうこともあるわけですか。
ね、あるみたいですね。
ああ、そうですか、うん、それはなかなか面白いですよね。
ね、
僕の手元にあるリストではいろんな音楽家の青柳泉子さんとか、うんうん、それからジャズで本を出した野沢義明さん、
なるほど、うん、
コミックで若い人に人気、小学館の少女コミックで人気の、うん、新城真由さん、
なるほど、そうそうたるメンバーでしょ
う、ね、そうですね、うん、大山信夫さん、ガッツ石松さん、渡辺純一さんみんなこういうとこでサイン会してラジオで喋るんですね、うん、
聞いてみたいですよね。
面白い循環ですね。
そうですよね。
こういう番がもっと増えるといいような気がしますけども。
そうですね、NPO で作ったラジオらしい取り組みですよね、はいはい。
番組審査委員長中村先生のご推奨の番組でありました、それじゃあその次の番組審議会 で、
そうです、ね、
少しユニークな番組を、
新しい番組ですよね、
新しい番組を、が紹介されたというんですが、どういう番組でしたでしょう。
丹波の黒豆。
丹波の黒豆。
どんなイメージをお持ちですか。
いや、錦に行くと黒豆ね、うん、よく売ってます ね, ね。で、京都なら黒豆ってのは京都ならではという感じがありますね。
でこれを扱う会社が作ってる番組なんですね。
うん、ああそうですか。
まあ、黒豆の普及、うん、それはまあ自分の商品の普及でもあるんでしょうけど、それにこう前後して、はい、健康の話とか、はい、多分有機栽培の話とか出てくるんでしょうね、はい、いろいろね、はい、そんな社長さんの思いが伝わる番組ですよ、ね、
なるほどね。
まあ、始まったばかりなので、
うん、あそうか、
今後どうな
るか、スタートしたばっかりで ね、この番組は聞けるんですかね、テープは、まあ、ぜひ
ちょっとだけでも聞かせてもらうといいですよね。
ないですか、うん、じゃ あ, 毎週木曜日かなんかにやってると思いますん で, です、ね、聞いてみていただいたらいいと思うんですけど、お聞きになってどうでした。
まあ、最初の回をこの前聞かせてもらったんですけども、このメディア、マスメディアの世界ではインフォマーシャル、
うん、インフォマーシャル、
インフォマーシャル、
インフォマーシャル
という言葉があるんですね。
インフォメーションとコマーシャルと合わせた、はい、
だから、まあ、商品を売るっていう、うん、まあ、儲けるっていうことが会社ですから、うん、テーマなんですよね、うん、そのためには自分とこの商品を、うん、宣伝しなきゃなりません、
はいはい、
だこれコマーシャルですよね。
あ、なるほどね。
コマーシャルなんですけども、うん、やっぱりそれは、なぜ黒豆なのか、うんうん、なぜ健康と関わって話がしたいのか、うん、で有機栽培とか、あ、そんな農業のあり方まで、うん、それから、丹波っていう地域の、うん、生産者の思いが伝わったいですよね、うん、
なるほど。
だからそこには基本的なインフォメーションっていう側面があるんです。それは単なる営利だけじゃなくて、今言った言葉でこうつながってきますとね、やっぱり地域に役立ちたい、うん、こんな思いが伝わってきますので、これをまあインフォメーション、まあ、くっつけてインフォマーシャル、
あ、なるほどね。
まあ、宣伝のようではあるけども、うん、そういう、だからここのラジオ局でぜひ話をしたいっていう、
そういうふうにその会社が、
意味があるんです
ね。黒豆を作ってる会社の社長さんが言ってきた。
そうですよね。
面白いですね。
インフォマーシャル、
うん、別に黒豆でなんか血圧が急に下がったとか、黒豆食べると痩せるとか、そういうことを言
って
る、
ね、それまた話がちょっと違いますけど、ね、
ちょっとあるテレビ局でそんなやって問題になりましたけど、ね、そういうことで、まあ、インチキ科学
ではなくて、
健康法じゃなくて、
そうですよね。あ、やっぱり多分生産してる方と消費者をつなげたいっていう思いが終わりなんでしょうね、うん、
あ、じゃあその売る、黒豆を売るという発想自体がやっぱりそういうふうにこう、ね、世の中の今 の、うん、流れの中でいい仕事をやりたい、
ね、うん、まあ、結果としてだから売れることになると思うんですけどね、うん、宣伝になりますのでコマーシャルと、
あ、
まあ、あと NPO から見るといろんな公共の課題がありますよね、うん、その公共的な課題、地域の課題を、うん、そういうビジネスのモード、
うん、
ビジネスという形で実現していく、うん、っていうのもあるんですよね。こういうのを社会企業化とも言うんですよね。
あ、なるほど、ね、
社会問題をビジネスというチャンネルで解決していくっていうことなんですよね。
あ、
まあ、これは多分自律的な生産者の地域での活動を支援するっていうことになると思うんでしょうけどね。
あ、そうですか。この前もテレビ見てましたら、よその局の話ですけど、うん、NHK の番組の中でそういう NPO をNPO という形でビジネスを展開、
そ う, です
ね、うまく展開するにはどうしたらいいか、
そ う, です、ね、
そういうことで一生懸命やってる、まあ、主として IT 関係の方
もなるほど、ね、
ありましたね、
う
ん、
そういうのもありますのでね、社会企業化といいます。
あ、じゃあこういう番組自体も、放送するということに意味がある。
そうですよね。
決してなんかコマーシャル全編コマーシャルで流すということではない。
今後の展開に期待したい、
ね、今後の展開に、ね、1回目はまあそこそこであった
か、社長さんの思いでしたけどね。
そうです
か。多分これからあそこで働いてる方とか生産してる方とかいろんなゲストが来ると思います。
わかりました。お話しいただいたのは番組審議会委員長の中村忠志先生でした、
はい、
聞き手は住井隆夫でした。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
こちらこそ。